今夜も乾杯しましょう。
はい、乾杯。
乾杯。
いただきます。もう8月になりますね。
早いですね。毎回言いますけど ね、
ね、
8月、8月ね、7月はね、僕そういえばパリに行ってきたんですよ、
パリに、
パリ、おパリに
出張で、
はい、いいですね、
それはそれは、
はい、
もうファッションウィーク、
ファッションウィーク、
あ、そっか、ファッションウィークで毎年行かれるんですね。
年2回、
年2回で、2回、僕はそのコロナ前はずっと行ってたんですけど、うんうん、コロナ後は行ってなくて、今年の1月に秋冬行って、う
んう
ん、で、で春夏は久々行ったんですけど、うんうん、もうパリがこんな暑いんかっていうぐらい暑かったです。
へ、
まあ、かつてそのコロナ前行ってた頃はそんなに暑くなかった。
なんかもう痛いぐらい暑い。
あ、そう。
あ、そんなに。
光が。
光が。
で10時、夜の10時まで、うん、もう白夜みたいな感じで明るいんだけど、うん、それはね前からそうやんけど、そんな暑かってみんな言ってた。
あ、そう、
うん。夜も暑いんですね。
夜も暑い。ほんでまたさ、うん、こうクーラー効きが悪いとこ多いのよ。
クーラーないっていうね、やっぱり。
ないとこも多い。
あ、そんな暑くならへんね、普段はね。
あ、
あとやっぱ工事が大変なのかな。室外機とか置くとこないんちゃ
う。そうか。
そっか。
ベランダとかあんなないでしょ。
確かに。行ったことないから知ら
んけど。景観悪いです
もん
ね。じゃあ建物の中に入っても暑い。
暑いところも多い。
うん、
ただホテルとかは、まあ、
さすがに。
さすがに、
うん、
でもまあ効きが悪いところも多いし。大変やった。
大変やった。だいぶ大変やったみたいな。
大変。
どれぐらい、1週間ぐらいあるんですか。
そうですね。
ウィークって。
いや、あ、うん、全部は行かなかったんですけど、うん、僕4泊6日で、うん、ほんで同行してんのがバイヤーの40前半の子だから、うんうん、僕は今までの出張でバイヤーの仕事では行ってないから、うんうん、それがもうバイヤーってめちゃ大変なのよ。
あ、一緒に行動されたんですね、
うん、
今回。
でもずっと歩いてんのね。
あ、
33度ぐらいのこのもう炎天下の中を1万8000歩ぐらい歩くの。
きついな。
で、タクシー、
肉体労働だね。
タクシーもだから捕まんなかったら渋滞やったりするから、その延々そのメトロ、
うん、
歩きで、
うん、そもそも坂田さんはどういうお仕事をしに行くんですか。
それはですね、うん、そのまあ、僕その仕事はアダムエロペっていうセレクトショップのオム、うん、メンズの、うん、ディレクターが僕なんで、うん、こういう傾向の、うん、方向性 の、うん、あのブランドをこう集めたいとか、
うん、
あのまあ、ブランドだけじゃなくてファクト、うん、まあ、ファクトリーブランドっていうのが、まあ、雑貨とかそういうのも入れたいよっていうところで、細かくじゃあこの例えば白いシャツに何枚とか、黒いじゃあニットに数十枚とか、そういう発注はバイヤーの人がして、大きく方向性を 見極めるっていうのが、まあ、僕の役割なんで、まあ、そういうのをこうで行くっていう感じ、
探しに行く。
そうそうそうそ
う。でセレクトショップのバイヤーさんはどういうお仕事をされてるんですか。うん、
まあ、基本的には、予算があって、うん、でその中でその振り分けて、うん、まあ、20とか30ぐらいのこうブランドに振り分けて、
うん、
で、まあ、もっと見るんですよ。もっと、うん、もっと200とか300とかブランドを見て、
そんなに見て、
で20とか30にこう絞って、うん、でその中で自分お店の合う、うん、商品をピックアップして、
うん、
でそれで、うん、その、まあ、一つのデザイン、まあ、シャツ、例えば白いシャツに、うん、じゃあこれ売れそうやから、100枚とか、
うん、
これは売れなさそうだけどお店に必要だから3枚とか、
うん、
まあまあまあそういうのをこう、まあ、いわゆるバイング予算、うん、
その場でもオーダーつけてくるの。
いや、その場でねピックアップだけして、
うん、
その
後からまあオーダーして、
後からも、うん、でもその場でじゃないと、その場でオーダーしないと受け付けないよっていうやっぱり強気のブランドもあったり、
うん、そこでもつけるんやね。
つける、
それ大変だね。
それ大変だね。まあでも、うん、ホテル帰ってでええよっていう感じがするけどね。
あ
の1日次の日まで、
なるほどなるほど、明日までに持ってくる。
そうそうそう、うん、あとはそういう、まあ、ショーを見たりとか、
うん、
かな、
流行の傾向、
そうですね、そうですね、
行くんですね、
うん、パリの街全体でやってるっていうような感じ、
そうね、うん、割とやっぱりまあその国を挙げた、一大ビジネスなんで、うん、その歴史的建造物の、うん、そのまあ貸し出しというかな、うんうんうん、そういうのも多かったりするし、うん、で、まあ、建物を見るだけでも、うん、なかなか入れないスペースに入る、
なるほど、
そういうのはすごいいいけどね、
なるほど、うん、一回行ってみたいな、
うん、
なんかね、パリでゴルフのなんかね、うん、あのそのなんていうの集まりがあって、うん、今回誘ってくれたんやけど、う
ん、あ、なんかまっちゃんところのお店で紹介してもらったビームスの人も行ってたよね、
あ、本当に、
うん、
あの
行ってたよ、
うん、行ってた行ってた、うんうん、そうで行こうかなって一瞬思ったんやけど、まあ、うん、まあいいわと思って、うん、来年行ってみようかな、
まあね、
そんな暑いと聞いたらちょっと日がちょっとひるむな、
暑いのと、うん、まあね、アホみたいにホテルが高いです、
あ、それはいいな、もう嫌やな、
うーん、東京高いじゃん、うん、今、うん、それのね、その 2.5 倍ぐらいを考えない、
2.5 倍
を考えない、でも今年は特別高いとかって言ったけど、
あ、 そうね、
それがなんで今年が特別高いのか、まあ、さっぱり分かんないです
けど、しかもファッションウィークで世界中から、ね、
そうそうそうそう、
来るのと、でもこの時期は冬はね、うん、もうちょっと安いんですよ、やっぱこの時期は観光にもいいってされてんのね、
本来ね、
まあ、そうですね、
本来、
うん、
ところが暑すぎ、こんな暑すぎ、
もっと心地よい夏の、
そうそうそうそう、
ね、夏休みに入る時期ですもんね、うん、ヨーロッパは、
もともとはちょっと日本よりやっぱ涼しい場所って感じだから、
そうよ、ね、そうよ、そうよ、そう、なんかヨーロッパこの時期がいいから、みんな例えば1週間ずれて、そのロンドンだとウィンブルドン、うん、テニスがあったりとか、
そうですね、
もうなんかそのスポーツとかでも、うん、まあいい時期
とされて、この時期最高のシーズンなんです、本来は、
本来はでも暑すぎますから、
暑すぎた、
これはね、多分大変やと思う、
おかしいですね、
そうか、
それが来てたな、
そう、面白かった、でも
まあ面白いのと、うん、あとなんかね、機内、行きの機内で映画見たんですけど、うん、グランメゾンパリ、
おいいですね、パリに行くのにいいな、
キムタケと
ウィンシェフ、
ね、そうそうそう、うん、見た
見た見た、もうすぐ見に行きましたね、映画、ああグランメゾン東京をちゃんとおさらいしてからグランメゾンパリを見ました、
うん、グランメゾン東京は見てて、うん、パリは、まあ、映画館の映画なんで見てなくて、うんうんうんうん、よかったよ、
あ、そう、
あの、
う
ん、なんかこう分かりやすい感じなのと、
そうですね、ちょっと映画っぽくしてますよね、そうそうそう、派手に、
でもね、そのキムタクとか鈴木京香さんも、うんうん、フランス語のねセリフも多かったし、
うん、あ、そう、
確かにと思いながら見てて、
うん、
でもなんかやっぱりそのまっちゃんもこの間マスターズの話 、うん、してくれたけど、
うんうんうん、
あのゴルフじゃない、うん、僕らファッションじゃない、うん、でそれだとフランス料理じゃない、
うんうん、
やっぱこうチャレンジャーじゃない、
ああなるほどね、
うん、アウェーじゃない、
うん、
だからその悔しさを、まあ、その、あの映画でも、うん、その悔しさが ほぼその話なんだけど、でも、うん、どっかで楽なとこあるよね、それがさ、僕らが例えば、うん、和服のなんかデザイナーですとかさ、うんうん、まっちゃん、まあ、ゴルフだと日本に置き換えると、まあまあ、弓道とかさ、
あ、
そういう日本が、うん、なんつうの発祥で、うん、自分がなんかチャレンジャーじゃなくて、
うん、家元的な、
そうだったらまた大変なんやろうな、うん、チャレンジャーとしての悔しさもあるけど、チャレンジャーとしてのちょっと気軽さが
なるほどね、
あるのかなと思いながら見てたけど、
ね、なるほどなるほど、
はあ、
はあ、そう面白いね、
あ、そういう見方するんですね、うん、そうそう、
でなんか、まあ、ちょっと時事ネタにつなげるわけじゃないけど、うん、国宝みたいなと思ってるけど、
ね、
映画の ね、 国宝 ね、 歌舞伎の話だからね、
らしいですね、
うんうん、
そうそうそう、
なるほどね、
そんなことを
映画見に行かんとね、
そうそう、そんなことを思いました、
は
い、
なるほどね、グランメゾンね、見てないな、
はい、面白いよ、
ね、見てみたいなと思うんやけど、なかなか
毎回結構好きな感じ
やと思う、ほんま、僕ね昔あの堺正明がやってた天皇の料理番っていうのが、あれもう唯一続けて見たビデあのドラマなんで、あんな感じやろ、話としては違うの、
まあ
まだちゃんと、
まあ、まあ、ね、成り上がっていく感じの、
ね、まあ、うん、認められてみたいな、
うんうん、逆風からのっていうチームワークと、
なるほど、
さあいろんな刺激を受けた坂田さん一曲セレクトお願いします。
じゃあもうこの夏に向かって、はい、あね、まあ夏ど真ん中なん
で、ど真ん中です、
はい、
うん、それに合うね曲、はい、テレサ野田さんのトロピカルラブ。
トロピカルラブ、はい、
行きましょう。うん、トロピカルですね。
これもだからちょっとそういうシティポップの
再発掘
系の感じだ ね、 ね、うん、79年
だ
ね。
うわ、安井和美、加藤和彦、
加藤和彦ない、
うん、編曲坂本龍一。
そう、
見たいよ、入ってる。
すごいね、
すごいよね。
え、何歳の時坂本龍一ね。79年、
79年、
まだは、え、20代とかちゃう。
20代でしょ、
ね、
こういうシティポップ系に絡んでた時は ね、
やっぱすごい
学生の時じゃないの。
すごい才能だね、ほんまにな。
1952年生まれだから
ってこと。27歳、
27歳、
じゃあまあね、まあまあでもね、すごいね。
うん、
なるほどね。
そうです、そうです。
これそうそう、
あれ、な、何これ、まっちゃん、何ですか。
いや、ちょっと最近僕ね、うん、まあ、今のちょっとレコードの話にもちょっとつながるんだろうけれど、うん、このレコード大好き小学生かけるっていう漫画が、
うん、なんかもう表紙からめちゃめちゃなんか、
そうなんよ、
僕漫画そんな得意じゃないけど、うん、読みたくなる。
僕は漫画超得意なんですけど、うん、全然知らなくて、
面白いタッチの、
うん、面白い、ちょっと2巻、はい、2巻、はい、ね、うん、で、あの大日向剛さんっていうあの漫画家が入ってて、
面白い、
小学生のね、
あ
の
小学生が、うん、が
レコード、まあ、に触れてその深さをこう知っていくみたいな話。
しかもなんか今の小学生っていうより、うん、ドラえもん時代の
小学生みたいな、まあ、そういう感じのちょっとあれよ ね、
そうね、う
ん、時代の描き方が、
うん、そうで、なんかまあ、あのアナログレコードを、まあ、再評価みたいなことを、まあ、漫画通じてやってるというような感じのやつで、これなかなか面白くて、
へ
で、ね、まあ、毎回そのなんかそのテーマになるレコードを 何枚かこう紹介して、まあ、その中登場するんだけど、うん、それに対するその考察とかもね、すごいなかなか奥深くて。
へ、この漫画家さんは他にも作品、
大日向剛ね、なんか有名なやつは何があるかな、大日向剛、ちょっと待ってね、大日向剛ね、ちょっと待ってくださいね。
主人公が男前になったのび太くんみたいな。
そうやね、お前な、ね、ちょっと、うん、成長してね、
とジャイアンみたいな、
そうそうそう、まあ、そのフォーマットよね、完全にね、うんうん、みんなね知ってるのやったらね、なんかあるかな、大日向剛、ね、
でもやっぱね、こういうの見て焦るわ、うん、またレコードは、
いやいや、
高鳴ってまうやんかと思って、はよ買わなあかんみたいな。
犬のジュース屋さんとか知らんかな。
知らないですね。
大日向剛さん、
あのね、割とまあ代表作じゃないのかな。
あ、じゃあ別に音楽の専門家ってわけでもないんですね。
全然そうじゃないんだけど。
すごい。取材力。
もっとなんか有名なないか。で、ね、まあとにかくこれがちょっと流行ってて、
うん、
ネットとかを通じて。
うん、
で、結構ね、このまあかけるのテーマみたいな、
うん、
レコードがね、かけるのテーマっていうレコードが7インチで発売になったりとかしてたりとか、なんかこのレコードイベントをこの、まあ、漫画冠で、
うん、
あのやってたりとかしてるらしくて、ちょっとしたこうブームにまあなってるみたいで、
うん、
これちょっと坂田君に呼んでもらおうと思
って、うん、今日聖子ちゃん、あきなちゃんって、
そうそう、そういうの嬉しい。そう、
世代的にはじゃあ近そうですね。
まあ多分大日向剛さんが多分僕らの世代だと思うな。ちょっと待って、何歳かなこの人、ネットによりますと、
大日向剛さん、これ大人がハマりそう、
55歳って書いてるから、同い年だね、これ。
ドンピシャ
だね。1969年8月4日、うん、秋田県生まれって書いてるから、まあ本当に
ドンピシャ、ね、同学年ですね、
うん。
スマホサブスクでお手軽に音楽は聴けるのに、手間暇かけてあえてのアナログ、かけると仲間たちのレコード愛はますます深まる、笑いあふれるレコードロマンコミック。
そう、間違いない
ね、
俺らの世代に。
そう、
うん、でもほんま焦ってくるわ。
なんで、
もういや、
流行らんといて、
流行らんといてほしい。
もう流行っていいんやけど、うん、高くなるのがね、
まあね、もう止まらないね、
うん、
ね、
うん、で今までこう我慢してて、
うん、
もう買わなあかんかなっていう人何人かいてんのよ。
あ、分かるよ、
うん、もう買い出したら全部揃えたいなっていう人がおって何人か、
うん、まだ手を出してない人、
ね、
僕もでも僕は逆に若い時にその DJ やりだした頃ね、
うん、
20代前半ぐらいの時かな、 にそういうのに遭遇してて、僕らがその探してるこの、まあ、いわゆるレアグループと言われたレコードがぐーっと値段上がってきた時期があって、うん、もうやめてっていう感じで、もう流行らんといて、
まあそうですよね、
なんか雑誌とかでちょっとちょいちょいそういうの紹介されるようになってきたら、されるたんびに値段上がっていって、もうそんないらんことせんといて、そっとしといてって当時思ったね。
わかる、
うんね、
あ渋い顔してる
そうね、でもまあおかげでね、まあ、知らなかったのに
知れるし、そうね、それもあるしね、
うん、この漫画にもね出てくるのでも、まあジャケットとかは知ってるけど、うん、ちゃんと聞いたことないレコードってたくさんあるやん、そういうのでなんかこう説明があって、あ、うん、聞いてみようみたいなのがあって、うん、でねちょっとねこの第1話にね、うん、登場するレコードが、うん、これ存在を知らなかって、うん、チューリップ、
チューリップ、
チューリップが、うん、ビートル 1枚丸々ビートルズのカバーをしたっていうレコードがあるんやって、キングズ・トーキング・ブルースっていうタイトルのアルバム でそれをちょっとあの聞いてみたら、うん、めちゃめちゃ良くて、
うん、
チューリップね、なんかあの心の旅とかああいうイメージやったけど、
う
ん、
そうだね、
多分確かに言われたらそのビートルズの影響を受けてるっていう話はなんか聞いたことがあったけど、うんうんうんうん、ここまでビートルズ愛が深いっていうのを知らなかったから、
へ
なかなかないやん、そんな一枚丸々ビートルズのカバーなんてさ
うん、うん、
それちょっと今日あの聞いてみたいなと思って、
楽し
み、
はい、
はい、じゃあちょっとねあの、うん、ブラックバードっていう曲があるんですけど、うん、ね、あのポール・マッカートニーの曲だよね、これね、はい、これをちょっと僕すごい大好きな曲なんで、これがどうアレンジされてるかをちょっと聞いていただきたいと思います、はい、とまあこういうアレンジで原曲のね良さを生かしながら彼らのまあ主張というかね、
愛を感じました、
ビートルズ愛、
ね、
そうで、この漫画の中でもあの100円コーナーで見つけるというそういうあのエピソードになってるんだけど、もうこの漫画で紹介されて、これもやっぱり一気に値段が上がっちゃったみたいな、
そうですね、
そういうね、悔しい、
ね、寂しそうな顔しないで坂田さん、
いや
悔しいですね、でもそれ焦らないと、
そうですよ、
だってまだ続いてるんですよね、この
続いてる
漫画ね、
続いてる、
どんどん紹介され
てる、今3巻まで出てね、
僕2、3週間前に、うん、ホームグラウンドの新宿ディスクユニオンで魔物見たけど、まあ、明らかに今まで300円ぐらいで転がってたやつが、うん、まあ、それでも安いよ、5、600円ぐらいになってるし、
わかるね、
でやっぱりほんまになくなってきてる、
う
ん、だからその、うん、若い子もそうやし、うんうん、海外の人も買ってるから、
うんう
ん
ね、
もうとんでもないことになってると思うし、
ね、レコードブーム、
レコードブームだよね、あと、うん、CD しか出てなかったレコードのアナログが出たりとかしてるんだよね、
そうだね、
うん、そんな、そんななんかなんていうのね、ちょっと先祖返り的というか逆行するようなこともね起こってて、でそんなレコードはプレス枚数少ないから、
う
ん、またね出た瞬間からめちゃめちゃ高かったりする、
そうそう、ね、7、8000、
ね、7、8000、
7、8000、
うん、そんな、
うん、だからもうその中古も上がっててもしょうがない感じになってるし、
うん、
ね、
うん、
そうだな、
そうね、でもまあしょうがないね
早いとこ手打たないと、
手打たないと、
うん、
一回そこ断捨離した腕あった
よね、そうよ、断捨離はしたのよその、う
ん、レコードのね、
レコード、うん、あのそれでだいぶ前ね、
うんうん、
そ引っ越し、うん、10年ぐらい前
前にやったけど、うん、また集めたら得ない状態だとんだね、
そうそうそう、
またね坂田くんの家がオーディオがめっちゃ整ってるんで、うん、これで聞きたいという気持ちもすごい分かるような、聞き直したいみたいな ね、
いやでもやっぱりそのまあこれはねその若い子が評価、うん、まあ若い子が評価っていうかあれだけど、
うんうん、
やっぱりこう海外、まあそのパリに行ったのもそうだけど、
うん、
日本の文化の再評価っていうのはすごいあると思うから、
ね、
うん、
どういうところが評価されるんですか、日本独自の何かあるんですか、
いややっぱり日本人の持つ繊細さとか、うん、そういうのが、まあ、別に洋服作るとか、うん、その音楽作るとか、うん、全部にそういうのがあるんだと思うよ、
そうやと思う、だから音楽で言うと、うん、その当時、まあ、海外のそのね、うん、例えばまあジャズにしてもロックにしても、うん、そういう音楽生まれて日本がまあそれをまあまあ真似してというか取り入れて曲を作ったりするわけだから、その時 その日本人 その完璧主義な作り込みと、それからその 楽曲のへの理解の深さと、まあ、研究心というかな、そんなことと、あと演奏の確かさとか、そういうことがやっぱり海外からね再評価というか、今見るとすごいことやってたねこの人たちっていうことなんやろうね。うん、
でなんかね、それの僕的ね、僕の目線での象徴的な、まあ、エピソードというか、あれが、ビビアン・ジェア・ウィルソンさんっていう21歳の女性がいて、その子が、まあ、どこどことは言いませんが、あの東京の大学に留学してんだけど、その女性はイーロン・マスクさんの娘さんだ。
はいはいはいはい、
だから、まあそのまあ今のね、その世界の中のトップの、まあ、富豪であり、いろんな意味のリーダーの子を、まあそのね、あの、な親子関係は、その娘さんはお父さんのこと嫌いやとかって言ってるけれど、
あ、そうなんや、それ胸が痛いエピソードだけど、はい、
言ってるけど、まあまあいろいろ複雑な家庭で、あそこ子供多くて、でもやっぱりその教育とかいろんな意味で言っても、東京とか日本が先端にあるっていうのは思ってるみたいで、その娘さんはコンビニで卵サンド買うのが大好きって言ってる。
なんでそのエピソード可愛い。
でもコンビニ、日本のコンビニってそうやん。世界
中卵サンド言うよねみんな。
そう、なんか、
あ、そうなんですね。だって日本しかないの？
ないことないんですよ。ないことないけど、やっぱり
海外は
鮮度があるんじゃない？
鮮度か。
うん。あんなんだって普通のとこで。フワーで売ってなくない？そんな。
そっか、
海外で、
う
ん、
そうです。
サンドイッチ屋さんだとさ、あるかもしれない。
卵サンドってないよね。
ないかも。ハムと。
前京都行った時に、ニューヨークから来た子、友達連れて行って、あの井の田コーヒー行った時に、卵サンド僕食べた、あげたら感動してたよ。何なのこれみたいな。やっぱりそうなんやね。
そうなの。
なるほど。面白いね。
そうですよね。あの卵焼きでも皆さん感動するじゃないですか、海外の人。あ、卵にだし入れて、あのくるくる巻いてみたいな料理って日本人らしいですよね。
そういうのはやっぱりね、まあ再評価され、まあ再評価というか、まあ
みんな
気づいちゃ、
気づいちゃった、気づいちゃったんだ
と思う。
丁寧なものづくりしてるとやっぱりね、
バレてきた、バレてきた、いろんなことが。